栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も自治医科大学附属病院救命救急センター長的尾隆先生にお話を伺っていきます。先生、今週もよろしくお願いします。
自治医科大学附属病院救命救急センター長の的尾です。よろしくお願いします。
さて、今週は熱中症についてのお話です。まさに今の時期ということでしょうか。
もう梅雨の間も結構暑い日が今続くようになってますが、これから夏本番ということで、我々としては熱中症について非常に心配していて、皆様にも知っていただきたいなと思ってます。
はい、熱中症は例えばものすごく暑い日外でスポーツをしていてなるだけではないんですよね、先生。
そうですね、今隠れ熱中症とかいろんな言葉がで一生懸命みんな啓蒙しようとしてますけども、家にいて夜静かにしている時に熱中症になってしまうという方も結構いらっしゃったり、それほど暑い日でなくても無理な運動をして熱中症になる、いろんなパターンがありますのでご注意していただきたいと思います。
はい、改めてその熱中症病気ということでどんな病気なんでしょうか。
言葉としては熱中というちょっと分かりにくい言葉になってしまってるんですけども、簡単に言えば体温が上がって元に戻らない、コントロールできないということが本質だと思います。一つはもともと人間の体というのはそれなり結構な量の熱を出している生き物というか生物でありまして、それを外の室温の服を着たりとか風を浴びたりとかそういうことで適温に調節していると、要するに中から生み出す熱と外に放散する熱のバランスが取れなくなると当然のことながら体温がどんどん上がっていくと。あとはもっとひどい状態だと、そもそも体の周りの気温が高すぎるとか、あとは意外に知られてないんですけども熱を人間の体から逃がす大きな働きがいわゆる気化熱と言われて、汗が蒸発することによって体から熱を下げるというか奪うと、体温を下げるという機序がありますので、湿度が非常に高い状況だとその気化熱をうまく放散することができませんので、人間の体の温度がどんどん上がってしまうという危険な状態になります。
すごく暑い日に外でスポーツをして熱中症になるっていうのはなんとなくイメージが湧くんですが、家の中でも熱中症になる患者さんがいるということで、これはなぜそういったことが起こるんでしょうか。
まずスポーツなんですけども、スポーツもある程度なんていうんですかね、特に若いうちは多少そういう暑い中で耐えてスポーツをすることで鍛えられるというか、より力がつくという雰囲気が昔からありました。ただそういうふうにやっていた時期、30度を超す日が数えるほどしかなかったという時代とは、そもそもその気温そのものは全く違いますので、なんていうんですかね、昔のノリで、外でこの時期スポーツをするというのは、指導者の方を含めて、部活とかそういうので根本的に考えていただかないといけない状況になっているのが第一です。それから夏の夜とかに熱中症になるという、あんまり年のことは言いたくないですが、お年寄りの方が実は結構救命センターにも運ばれてきます。これはお年寄りの方はエアコンの風が非常に逆に辛いというので、寝る時とかにエアコンを切ってしまうと、温まった屋根とかで部屋で思いのほか気温が上がっていくと。で、風とかもあればいいんですけど、そういう中で外からの風もそれこそ都会からの暑い風がこう栃木の方に流れてくるというような現状だと、夜気温がほとんど下がりません。そういう中で夜寝ている間に、熱中症になってしまうという非常に今までにない病態が栃木でもよく見られるようになってますので、本当にくれぐれも気をつけて、とにかく夜寝る時も辛くない形でエアコンはそのままつけていただきたいというのが私どものお願いではあります。ただ今電気不足とかそういう話で、また真面目な方だとちょっとそういうのに貢献しなくてはというので、もちろん無駄な電気は切っていただくのは大事なことですけど、一方で それで命まで取られては元も子もありませんので、ぜひバランスの良い節電を心がけていただきたいと思います。
最近の家電ですと消費電力も抑えるそのエアコンもたくさん出ておりますので、電気代も実はこまめにつけたりオンオフするよりも長く続けていた方がいいというデータもこれも出てますものね。
そうですね、よく最近 SNS なんかでも、エアコン1日つけた時のお金と、はい、実際熱中症で入院すると、何万円もかかって、全くコスパが良くないよというお話はよく聞きますけども、それをまず第一で、あとそれに加えて救命センターの立場で言わせていただけば、本当に熱中症というのは単にその1日2日入院したから回復すると、もちろんそういう熱中症多いですけど、場合によっては命に関わるとか、本当意識が戻らないとか、長い入院が必要になることは、決してまれではありませんので、それを考えたら比べる話ではそもそもなく、適切に気温を下げる方法を考えて、実際エアコンをうまく使っていただくというのをお願いしたいと思います。
先生、具体的な症状について、少し伺ってもよろしいでしょうか。
具体的な症状も一番問題なのは、これが熱中症という症状は、あるようでないです。いわゆる熱痙攣とかいろいろこう足がつったとか、そういうのもありますが、こういうのも長く歩いただけでもつる方もいますので、なかなか特異的な症状がないというのもポイントです。何より一番我々も危険視するのは、意識が朦朧としてくるとか、ぼーっとしてそういう今の状況がわからないということこそ一番熱中症で危ない状況ですけども、そういう状況というのは、ご本人もなかなか訴えにくいというか訴えられない状況ですし、周りの人もなんかちょっとぼーっとしてるなぐらいに思うことも多いので、実は一番そういうはっきりしない症状こそ熱中症の危険な症状だということは認識していただいて、そうでないと自分の体温が今高いですとお話になる方はそうそう今いませんので、ちょっとまずは疑ったら体温を見ていただく、あとは決して体温が高くない熱中症もございますので、そういう場合にはまずは電話相談をしていただくとか、あとは分かんなかったらもう救急車を呼ぶとか、そういうことが大事だと思います。
熱中症が疑われる場合、心配な場合、相談する窓口がお電話番号があるということですので、地域によって番号が違います、そちらの地域の番号にお問い合わせをいただきたいというふうに思います。
救急電話相談ということで、ググルというか調べていただければ、それぞれの地域の番号が出てきますので、ぜひそちらにご相談していただくか、明らかにちょっと生命兆候的に問題があるなら、救急車を呼ぶということをお願いしたいと思います。
今週は自治医科大学附属病院救命救急センター長麻藤隆先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。